お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書23章24章そして25章4節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、エレミア書23章の学びに入りますが、すべての黒雲には銀色の裏地があると歌に歌われています。ですから前の章の黒い雲にも銀色の裏地がついています。預言者がトンネルの終わりに光を見ることができないほどに暗くなることは決してありません。22章のエコヌヤに対する聖書の中で最も厳しい裁きの後に太陽の光が漏れてきます。ただし太陽を見る前にあと2つの厳しい説があります。エレミア書23章の1節。ああ、私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち、主の蜜毛。ここで牧者というのは王、政治家、支配者たち、この土地の定めに関して責任のある人々のことを指しています。神様は、ああ、悲しいかな、そのような指導者たちと言われます。二節。それゆえイスラエルの神主は、この民を牧する牧者たちについてこうおせられる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして帰り見なかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する。主の蜜毛。神様は彼らを裁かれると言われました。そしてその通りに神様は確かに彼らを裁かれました。3節から4節。しかし私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。主の蜜毛。神様は言われます。その日が来ようとしている。その日私が支配する。そして私が支配するとき、貧しい者たちはきちんと世話を受けるのだ。これは特に現在の体制が終わり、教会が軽挙された後にユダヤ人が自分たちの地に帰ることを指しています。この時彼らが以前に拒否した王である方は彼らを誠実な牧者たちに委ねられます。その政府は今私たちがこの世で持っている政府とは全く違うものになると思います。五節。見よ、その日が来る。主の蜜毛。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。ダビデの家系から王である方が来られます。エコヌヤ王と彼の家系から出る者たちはダビデの家系ではありますが、拒否され切り捨てられなければなりません。神様の目的を破壊することのできる者は一人もいません。神様はご自分が何をしようとしておられるかをよく知っておられます。私たちは新約聖書からもう一つの家系、ダビデのもう一人の息子であるナタンの家系を通してマリアという名前の平民が出てくることを知っています。それはナザレに住む少女です。彼女がメシアであり、王であるイエス様を生んだのです。イエス様がご自分を世に紹介されたとき、このように言われました。また4章の17節。 悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。王がいなければ御国、または王国はありえませんから、実際主は人々に、あなた方の王である者がここにいると言っておられたのです。しかし人々は王である方を拒否しました。主はこの時、いつの日か王として自分がこの地上に来られて、御国を建てられると言われたのです。エレミア書23章の6節。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよ。この世の政治家たちや、どんな政党もあえてこのような主張をすることはありません。でも主イエス・キリストが治められる時には、御国の特徴は正義なのです。7節から8節。それゆえ見よ、このような日が来る。主の見告げ。その日には彼らは、イスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとはもう言わないで、イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられると言って自分たちの土地に住むようになる。今神様はこう言っておられます。私が彼らを自分たちの地に連れ戻し、彼らがエジプトからの解放を忘れ、私がこれから成し遂げようとしているこの新しい解放を覚える日が来ようとしている。明らかに神様はイスラエルの国を見捨ててはおられません。エレミア書23章の16節から17節。万軍の主はこうおせられる。あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく、自分の心の幻を語っている。彼らは私を侮る者に向かって、主はあなた方に平安があると告げられたとしきりに言っており、また堅くなな心のままに歩むすべての者に向かって、あなた方には災いが来ないと言っている。偽預言者たちは平安を預言し続けました。神様は彼らを拒絶されます。今日自分たちがどのようにして世に平和をもたらすかを話している無双家たちがいます。そしてそのすべてが同じことを語っています。しかし神様は言われます。人間であるあなたはそのようにはしないし、あなたにはできないのだ。神様はイザヤを通して次のように言われました。イザヤ書48章の22節。悪者どもには平安がないと主は仰せられる。問題は人々が平安を求めていないということではありません。問題は人間の心は絶望的に邪悪だということなのです。私たちは自分たちがどれほど悪いかを実感していません。今日権力を握っている邪悪な人々には、この地上に平和をもたらすことはできません。もしできたら、それは神様の御言葉に矛盾します。さて神様は今、宗教的な指導者たちに立ち向かわれます。エレミア書23章の21節。私はこのような預言者たちを使わさなかったのに、彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに、彼らは預言している。神様はすでに政治的な指導者たちを信頼することはできないと言われました。彼らは平安をもたらすことはできません。彼らは貧しい人たちを無視します。さて神様は、ご自分は、今日この地を満たしている多くの預言者たちを使わされなかったと言っておられます。神様は彼らのメッセージがご自分から出ていると言われることを否定されます。神様は政治的な指導者たちも宗教的な指導者たちも両方とも拒否されました。今日神様はこの世に対して同じことを言われます。私たちの時代、誰が神様を本当に求めているでしょうか。 この世の宗教的な指導者たちは宗教的な儀式を行おうと努めています。彼らは自分たちの眉毛のところまで宗教的でとても信心ぶっていますが、でも彼らのうちの幾人が生ける誠の神様を求めていることでしょうか。エレミア書23章の30節。それゆえ見よ、主の見つげ、私はおのおの私の言葉を盗む預言者たちの敵となる。現代のリベラル主義の神学者たちは、本当には神様の御言葉ではないと言って神様の御言葉を非難しています。そのようにして彼らは人々の心から神様の御言葉を盗んでいるのです。もし私が神様を信じない大学教授であったり、信者の信仰をダメにしている神様を信じない牧師であったとしたら、この言葉を聞いてきっと恐れ縮こまると思います。邪悪な技に対する神様の裁きが素早く行われないからといって、思い違いをしないでください。裁きの日は確かに来ようとしています。悪を行う人たちはうまくやりおおせたと思っています。しかし神様は言われます。私の目の前には永遠の時がある。そして私はまだこの出し物を上映しているのだ。私が宗教的な指導者たちを裁く時が来る。さて、エレミア書24章は付録のようなもので、エコノヤが捕囚に連れて行かれた後の幻に関連しています。ですからこれはゼデキヤの治世の初めの頃のことでした。幻の中でエレミアは二籠の一軸を見せられます。一軸の木はよく知られているユダの象徴です。一つの籠には良い一軸が入っており、もう一つには悪い一軸が入っていました。両方の一軸はユダの二つの階級の人々を象徴していました。エレミア書24章の5節から6節。イスラエルの神主はこうおせられる。この良い一軸のように、私はこのところからカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を良いものにしようと思う。私は良くするために彼らに目をかけて、彼らをこの国に帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えて、もう引き抜かない。神様が彼らを捕囚に送られたのは、彼らを良いものにしようとしてでした。神様は彼らに目をかけ、ついには彼ら残りの者たちをこの国に帰らせることを約束しておられます。彼らをこの国に帰らせることがエズラとネヘミヤの元での帰国を指していないことは、もう引き抜かないという最後の言葉で明らかです。明らかに彼らは再び引き抜かれたからです。これはエレミア書24章の7節にあるように、彼らが心を尽くして私に立ち返る時である千年王国の間の回復を指しています。そして悪い一軸はゼデキヤとエルサレムに残り、最終的に神様の御言葉を無視してエジプトに下っていった人々を象徴していました。エレミア書24章の9節。私は彼らを地のすべての王国のおののき、悩みとし、また私が追い散らすすべてのところで、そしり、物笑いの種、なぶり物、呪いとする。エレミアが誠実に示したこの予言の正確な成就が、世俗的な歴史によって伝えられています。さて、エレミア書25章に入りますが、この章は、前の章の予言の約17年から18年前に与えられた予言を扱っています。エレミア書は時間の流れ通りに配列されていないことを覚えておいてください。ヨシアの息子、エホヤキムが王座についていました。第二列王記24章の4節に記録されているように、彼は敬虔な彼の父親とは全く違っていました。第二列王記24章の4節にはこのように書かれています。マナセはエルサレムを罪のない者の血で満たした。そのため主はその罪を許そうとはされなかった。マナセとはエホヤキムのことです。エレミアは次のようなあからさまな告発をします。 エレミア書25章の4節。また主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾けることもなかった。彼らが神様の御言葉に耳を傾けないので、この地はバビロンによって侵略されるのです。エレミア書25章の9節。見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の御告げ。すなわち私のしもべ、バビロンの王、ネブカデレザルを呼び寄せて、この国とその住民とその周りのすべての国々とを攻めさせ、これを征絶して、恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私のしもべバビロンの王ネブカデレザルと書かれていますが、神様はネブカデネザルをご自分のしもべと呼んでおられます。ネブカデレザルという異なった綴りの方が、一般的なネブカデネザルよりもおそらくもっと正しいかもしれません。彼は裁きのための神様の道具でした。とても多くの人々が、今日なぜイスラエルの地が乳と蜜の流れる地ではないのかと不思議があります。あの地にはどうしても水が必要です。神様はその地を永遠の廃墟とされ、神様が人々を裁かれただけでなく、この地をも裁かれたことを世に知らせるおつもりなのです。地の上に置かれている呪いのゆえに、地は産出できるはずのものを生み出さないという罪の呪いが地球全体に及んでいるように、その地には特別に神様の裁きがあるのです。エレミア書25章の10節。私は彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き臼の音と灯火の光を消し去る。神様は彼らのすべての楽しみを取り去られます。また、嫁ぐことも、めとることもなくなります。引き臼の音が消えるとは、ビジネスと商業が終わることを意味します。また、灯火の光とありますが、彼らはもはや、家庭で夕べのひとときを楽しむこともなくなるのです。11節。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。神様がイスラエルの国を取り扱われるときは、暦を取り扱われます。神様は彼らの歴史に関連して、時間を明瞭に説明されます。でも神様が教会を取り扱われるときには、神様は時間をお与えになることはありません。ですからあなたも私も主イエスがいつ来られるかを言うことはできないのです。私たちには主がもうすぐ来られるという権利もありません。私たちは主の来られるその時を知らされてはいないのです。70年という期間にはとても深い意味があります。イスラエルの人々がこの地にまさに入ろうとしていた時、主は彼らに7年ごとに安息年として地を休ませなければならないと命じられたのです。そのことがレビ記25章に書かれています。神様はもし彼らがご自分の御言葉に従うときには祝福を約束されただけでなく、もし従わなければ裁きがあることを警告されました。もし彼らが神様に反して歩むなら、神様も彼らに反して歩まれるのです。神様が彼らの不従順を前もって見られたことに注目してください。そのことがレビ記に次のように予言されていました。レビ記26章の34節から35節。その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り返す。地が荒れ果てている間中、地はあなた方がそこの住まいに住んでいたとき、安息の年に休まなかったその休みを取る。約490年間、安息年が守られていませんでした。 つまり70年間の安息年がおろそかにされたんです。神様はエレミアを通して、彼らの地が休みを取る70年の間、彼らは外国に住むと言われます。そして失われた安息年が取り戻された後、イスラエルはこの地に帰ることを許されるのです。さて、エレミアに耳を傾けてみましょう。エレミア書25章の12節。70年の終わりに、私はバビロンの王とその民、主の御告げ、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。エレミアの時代には、これは予言でした。しかし今では歴史の一部です。神様は確かに御言葉の通りにこのことを行われ、議論の余地はありません。この予言が与えられた時にはすでにネブカデネザルはエホヤキンを彼の貴族たち、兵士たち、そして職人たちと一緒にバビロンに捕らえ移していました。ゼデキヤのもとに残された人々は皆バビロンに貢ぎを納めていました。ヨシアの後の王たちは全員悪い王でした。エレミアは最後の裁きを宣告しました。ネブカデネザルが来てエルサレムを破壊し、ほんの少しの残された者たちを除いて全てを捕囚に連れて行くということです。エレミアは彼らに捕囚は確かに70年間続くと語りました。でもそれで彼の予言は終わりではありません。彼は今神様の怒りの葡萄酒の杯の比喩を使って彼らに絵を示します。これは数人の預言者たちが使った比喩でもあります。彼らは神様に反抗し続ける人間の罪を語っています。エレミア書25章の15節から17節。誠にイスラエルの神、主は私にこうおせられた。この憤りの葡萄酒の杯を私の手から取り、私があなたを使わすすべての国々にこれを飲ませよ。彼らは飲んで、ふらつき、狂ったようになる。私が彼らの間に送る剣のためである。そこで私は主の見てからその杯を取り、主が私を使わされたすべての国々に飲ませた。さて彼は具体的にその国々を挙げます。18節。エルサレムとユダの町々とその王たち、司たちに、彼らを今日のように廃墟とし、恐怖とし、あざけりとし、呪いとするためであった。もちろん最初にエルサレムとユダの町々、その王たちと司たちが言及されています。これは特にイスラエルの罪に関係してはいますが、神様ご自身の民だけに限定されてはいません。世界のすべての国々が有罪です。葡萄酒の杯がいっぱいになるように、神様の怒りがいっぱいになっていくのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は「イチジクの例え」というテーマでエレミア書23章、24章、そして25章4節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。